キュービックのほじらじ。
K キュービックのほじらじ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのはプレインステーショナリーのタイガーシェンさん。今企画している書籍についてや文房具を好きになったきっかけについて、日本に興味を持つようになった理由についてなど深く応じています。どうぞお楽しみに。
はい、じゃあ
できたかな。お疲れ様です。
乾杯。
お疲れ様です。
あ、美味しい。
あ、うまい、うまい。
瓶ビールって美味しいね。やっぱ瓶ビール
安定してますよね。
うん、
お疲れ様です。いや、今日は暑かったですね。
今日も暑かった。
なんか夏が帰ってきて、
お仕事した今日、
ね、そんな日ですけど、
はい、今日は今日一応あのゲスト呼んでますからね。
しかも実は3回目の出演ぐらい
ですね。もうレギュラーですよ。
そう
アンレギュラーです。
土橋さんの時も出てたし、はい、文豪の時も出てたし、はい、ついにピンで、
ピンで
やっと出ることになりまして
正式ゲスト。
ある意味だから本人がほじられるのは初めてです。
え、ほんまですか。
そう
そっか、
そうやわ、
本人ほじられるのは初めて。ほんと聞くこといっぱいあるじゃん。
そうなんですよ。ということで聞いていきましょう、はい、台湾からのゲストでタイガーシェンさんです。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
タイガーさんです。
てっきりこんだけ出てもてるわ、ほじってる思ってましたよ ね。
普通に友達だな。
もうブルースかタイガーさんかっていうぐらいで出てますもんね。
頻度的にはね、ブルースこれ並びましたよね。
あ、でもあれだよ、うん、あのパトリックから連絡来たよ。
あ、そう
です よね、うん、
なんて
あのペーパーテイスティング、だから今度パトリックも撮ろう。あ、でも日本語ダメか、
うん、
パトリックは日本語ダメだね。
大蔵さんが同時通訳すれば大丈夫です、うん、
適当だから。
パトリックさんはいつ日本来ますか。
ちょいちょい来てますけどね。
うん、
ちょいちょい会うことないよね。土橋さんとは会ってるんだよね。
会ってる
パトリックさんは、
まあ、イソットで会ったぐらい。
あ、イソット来てはったのか。
やっぱそういう意味でイソットってでかいですね。イソットって来た、何回か来てますか。
1回だけ、2年前くらいかな。
はい、うん、タイガーさん、
はい、
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、途中だよ。
でも以後は、1回来て、でも以後はギフトショーに行きます、
うん、あ、ギフトショー、
う
ん、
そう、ギフトショーも、あの文具以外の商品もありますので。
ありますね、
は
い、うん、
タイガーさんも3回目やからルールは分かってると思いますけど、
はい、
あの好きに楽しく飲んでください
って。はい、喋ってると食べれなくなるじゃん。
喋れなくなるから遠慮なしに食べるっていうのが
ルールなんで。あの嫌いなもんもしあったら言うて、食べられへんもんとかないですか。
あ、
何かが嫌いとか。
羊。
あ、大丈夫です。羊は今日はないです。
今日なんていう店なんですかこれ。
こちらはね、
はい、
これちょっと公開したくないな。
公開したくない。
じゃあ、
梅田は某所、はい、大阪某所にて。
大阪某所、
はい、
某文具メーカーさんと同じ名前だ
った。そうですね。
まあ、いっぱいあるけどね。
某筆ペンメーカーさん。
あ、そうやね。
今日何食べるんですか、我々は。
今日はね、あの鴨のコースになっております。
すごい、
鴨鍋とね、あと焼き鴨もおすすめ。
今ちょっと裏でも今グワグワ言ってましたもんね。
グエーって締められた音が。今回タイガーさんが来られたのは、日本に入ったのが10月3日、
はい、そう
1週間前、
はい、18日まで。
うん、
はい、
めちゃめちゃ長いですよね。
そう、うん、そうね、熊本、そして長崎、福岡、
へ、
広島、あ、そして松山、
お、
大阪、
日本縦断じゃないですか。
そうですね。
取材
ですか。あ、いえ、3日から今日までは観光です、
うん、あ、普通に観光。
あ、でも仕事も入ってます、福岡にいる時、うん、ハイタイトさんに。
あ、ハイタイトさん、あ、なるほど、はい、あれ、奥さんは一緒じゃないの。
一緒。
え、今日は、
あ、今日もう戻りました。
わ、一緒。あ、
なるほど、1週間夫婦で旅行されて、
はい、台湾に戻ったってことか、
はい、そうそうそう、
あ、そっかそっか、それ
が福岡から台湾に帰りました、
うん、あ、そっかそっか、はい、
ここから仕事モードですよね、
うん、はい、
なるほど、
そうか、
うん、
ここから取材と、
取材と。
でもエネルギーも全部、うん、あの観光の時使っちゃいました。
そうですね、もう今日はもう全然気抜いてもらってね。
今日はもう全然、
食べましょうか。
ちょっと食べましょう。
タイガーです。ケーキトピックのホジラジ。
台湾もね、だって東京大阪行くより安いですからね。
うん、近いしね。
そうですね。う
ん、本当に。何回でも行きたい。
その今回練ってる本は、
美味しい。
なんか仮タイトルでもあるんですか？
あ、ん？仮
タイトル、本の名前。
タイトルは実はまた考えてますので、
うんうんうん、これから。
はい、
うん。
でも本の出版はもう、予定は11月です。
もう来月じゃないですか。もうすぐ。
でも多分間に合わないと思います。年末でれば幸いです。
うん、もちろん全部記事も書いてるんですよね。記事というか。
はい、記事はまだ今回の取材文まだです。
うん、
今回の取材文は。ハイタイドの取材と竹内さんの取材、
はいは
い、うん、長澤、長澤
竹内さん、ああ竹内さんって言ってましたね、
はい、
あ、
うん、
明日、あ、そしたら今日一緒に飲んでもいいですよって言ってたんです
よ、そうです
ね、竹内さん、あ、今日おれへんかったね、
そうそう、三度目なんですよ最近、
ちなみにその本はどういう内容なんですか、
ね、僕が好きの文房具を紹介します、うん、そして、うん、いい言葉だけじゃなくて、
うん、
辛口部分もあります。
うーん、
はい、フェアに、
はい、だいたい今の文具の本は褒め言葉ばかりですので、
うんうん、
僕もなんか本音を言いたい、
うん、でそれはもう全部タイガー、あ、すいません、タイガーさん目線で全部こう評価していく、面白そう、
なかなか辛口のね本はないですもんね、
そうですね、
まあ、でもちゃんとこうね、タイガーさん目線で発表、なんか他の本とかやったらどうしてもそのクライアントの、
うんうん、ちょっと広告的な、
ね、広告的な要素入るけど、うんうんうん、そうじゃない、ね、タイガーさんとしての文章ですもんね、
一応台湾の人ですので、うん、日本の会社と関係があまりない、
なるほど、
うん、まあ言いやすいことを言えますよね、
う
ん、
そうです
ね、
うん、
これガツッとほじっていきますか、じゃあタイガーさん、
せっかくやから、
せっかくですからね、
ね、タイガーさんの成り行き、
そうそう
そう、成り行きから何か、
そんな話でいいですか、なんか我々
聞いてもいいですか、
今日喋りたいこととかもしあったら先に、
はい、
日本の皆さんまだタイガーさんのことを多分あまり知らないから、
はいはいはい、
そのタイガーさんってどんな人だっていうところからほじっていっていいですか、
OK です、
逆にもうラジオ途中で終わってもいいんで、
はい、
なんかその気楽な話はその時に話してもらえ
た
らっていう感じでいきましょう、はい、じゃあ生い立ちから、
そうですね、
生い立ちからですよね、タイガーさんいくつでしたっけ、
年はトラです、
読むと同い年ですよ、43、僕が3で今度4、
はい、
タイガーさんは今40、
40
何歳して、
僕4月生まれますので、
何年ですか、僕トラ年、
あ、同じ、
あ、ちょっと待って、トラ年の僕3月だから、
うーん、
1個上だ、
そう、
僕の方が
1974年です、
うん、の僕3月です、
僕4月、
3月28日、
同世代、
はい、
同世代
です文豪とかも、
あ、そう、そう、
高畑さんも、
高畑さんは
多分
同じ、でも同世代、
僕佐久間さんと同い年、
同い年、
そうか、そうか、そこ同学
年、そう考えたらすごくない、
ゴールデンエイジや、文具のゴールデンエイジ、
タイガーさんオリーの、文具オリーの、佐久間さんオリーの、山本がオリーの、
なんで急に山本に、
ちょっと格差がある、
すごいすごい、みんな一線でやってる人たちだ、
そうですね、でも僕は40歳ぐらいから文具の業界に入ります、
あ、うん、それまでは、
そう、
へ、
もともとは、
あ、すみません、
ただ文具に趣味があります、
趣味
だ、ただ趣味、
生まれ育ちはずっと台湾ですよね、
そうです
ね、日本に来てたりとかなくて、
はい、日本で留学して
大学院でした
っけ、大学院の交換の形で、
うん、あ、はい、そうなんですね、
はい、それは聞いたことあります、筑波か、
はい、筑波、
あ、
はい、
そっかそっか、うん、言ってはりましたね、
うん、そうだそうだ、じゃあ逆に高校生ぐらいまでは日本語は全然喋れなかった、
喋れなかったです、
へえ。なんで日本に興味を持ったんですか。その大学、いろんな交換留学ある中で選べると思うんですよ、はい、アメリカ選んだり、はい、日本選んだり、はい、イギリス選んだり、
多分一番近いかな、
はい、
そして、はい、そして言葉も興味、日本語に興味もありますし、そして台湾の人は大体日本文化は詳しいので、
うん、そうですよね、うん、
全然海外行った感じしなかった
しなかった、しなかった落ち着く、
でも、でもな、
僕実家帰れるで落ち着
くあれからずっと行ってないいや、なんかほんまに何回も言うけど、僕らが勝手に台湾を海外って思ってるだけで、海外というか、うん、行くまでね、うん、そう思ってただけで、実際行くと2時間半少し、
うん、
もうなんかあのみんな感覚も日本とよう似てるし、うん、なんかそんな垣根が外された
ない
です、ね、外されたというか、うん、
沖縄みたいな感じですね、
うん、そうですね、
なんか分かりますね、
食べ物美味しいし、人いいし、
文具売の大河です。
なんかその売ってるプロダクトの品質とか、
はい、
センスとかもなんかすごいこう、うん、日本人響く感じですね、はい、
うん、そうですね、台湾の文具店も仕入れるの参考は日本 の、 あの文具の雑誌、
うん、あ、そうなんですか、
うん、はい、あ、それを見て、
うん、趣味の文房具とか見て、
文房具ずっと好きなんですか、ちっちゃい時から
。はい、そうですね、
小学校とか、
小学校からですね、父は、部屋のデザイナーですので。
あ、そうなん
ですね。インテリア、インテリアじゃなくて、
建築の方、
そうそう、
へ
え。そして建築の図面を描くとき、特別な文房具を使いますですよね、
うん、スタンコンとよく似てる、
あ、そうそうそう、
アメコンとよく似てる、
一緒
え、その時に、はい、これはって思った文房具なんか、
そうですね、例えば小学生は大体、うん、同級生がないものが、うん、
いいね、
持てば自慢できますですよね、だからこっそり父の鉛筆とか三角の定規、
うん、あるあるある
とか盗んで学校に持って行って、
はい、いいだろう
って、そうそうそうそう、でも鉛筆は製図用の鉛筆は硬い方が多いですよね、
は
い、6H とか
6H とか、
はいはいはいはい、そしてそれを学校に持って全然書けないです。
そう
そうそう、ノート、そう、ノートも破れます。
紙突き抜けたよ。
そうそうそう、
でもその見た目が良かったんですか。
そう、
外国っぽくてみたいな。
そうそう、またも覚えてます、その時に使った鉛筆はアメリカのヴィーナス。
ビーナス、鉛筆？
そう、ビーナス。
知らない。
緑の色。
今でもあります、ビーナスは。
何本盗んだ。
何本盗んだ。
でも
ビーですよ、今そこだけ聞いたら。
1本目は消して、全然書けないので、うんうん、残りの3本はそのまま使わない
で、ないで
今まで保存して。
今でもあるんですか。
そうそう、
は
い、
へ
え、書けないのせいで今まで、
あ、うん、あ、そうなんです、
はい、結果としてコレクションにな
って、削るのは自分で削ったんですか、
はい、あ、いや、小さいの時は父が削ります、
うん、
へ、父は製図の仕事で鉛筆の削ることをすごく上手ですので、
うん、教えてくれました、そんな、
ないです、
それを見てたんですか、
はい、
お父さん
が削る、親父は知ってるんですか、
多分知らない。鉛筆たくさん持ってますので、3、4本ぐらい多分削
ってない。お父ちゃん削ってたのは見てたんだ。
はい。
日頃紙みたいなやつ、
ね。ゴミ箱は足の中に置いて挟んで。
へ
え。
それは子供心にかっこええな、はい、親父と思ってた。はい、
へえ。そして文具好きの原因も一つあります。
うん、
僕、小学校の同級生は日本人一人います、
う
ん、なんか父、彼の父は台湾で オーキストあの花あの
花
花屋さん、
いや台湾有名なあーオーキスト
オーキスト何だろう、
ちょっと
静岡、
ランカン
ランカン
ラン
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 ラン胡蝶蘭、
あ、胡蝶蘭、そう、その台湾の胡蝶蘭すごく有名ですので、彼の父は台湾で胡蝶蘭の栽培の技術を勉強しに行きました。
胡蝶蘭は確かにマーケットありますからね、うん、ありそうな話、
うん、僕全然あるけど、生まれて初めて胡蝶蘭もらった。
あ、
なんか店作りましたので、
うん、あの代表に就任して、
うん、あ、じゃあ代表祝いでビールもらえましょうか。
こちらではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
美味しいね、
美味しいね。今度台湾に行くとき、うん、パトリックさん会社の文具屋さんに行きます、
うん、え、ロゴオンあるんですか。
ロゴオンありますよ、
台湾に。
はい、台北じゃなくて、あの新築、ちょっと台湾から100キロぐらいの距離、
うん、南ですか。
ちょっと南、北、
南、
台湾、台北から100キロぐらい、
100キロ、
うん、
おしゃれぐらい、そんなところにロゴンが、ごめんなさい、その台北から離れると街の雰囲気が全くわからないんですけど、はい、うん、そういう人口集中してて、
はい、集中してます、はい、あの、その時、その場所は台湾で有名なあのハイテクノロジー、あ、シリコンバーリーみたいなところです、
台湾の、は
い
はい、へえ、あ、そういうところにロゴン出てるの、
はい、エススとかあるところ、
ちょっとブルースのやろうとしてることみたいな雰囲気もありますね。
うん、
ま
ね、うん、でも僕初めてシリコンバレーって行ったけど、
あ、シリコンバレー行ったんですよ今回。
半端ないね。
こう
会社の規模とか、うん、その雰囲気とか、住んでる人間のレベルとか、
うんうん、
まあ、やもう見渡、もうあっち見たらあの何、アドビがあって、
はいはいはい、
パッて振り返ったら見たらオラクルがあって、
うん、はい、それの
本社が
ブルース、
両方ブルースで、ブルースの家は、うん、もうそんなところから、うん、言うてもものの3、40分のところに家がある
みたいな、うんうんうん、ブルースの家行ったんですか。
あ、あの場所だけは聞いてる、うん、家は行
ってない。どんなでかい家なんか見に行かないとね、
うん、今度また行くけど ね、みんなで
ブルースって会いました。
ないと思います。
紹介したいわ。
いや、この
国でしょ。いや、台湾
4人。
外国人。
アメリカ人。
あ、そうですか。
アメリカ人なんですけど、名古屋の近くの豊橋っていうところで生まれ育って、
はい、
高校生ぐらいまで日本にいたんで、はい、あの完全にバイリンガルなんですよ。
う
ん、
日本語ペラペラ。
そう。
で、今、日本に住んでます。
ね、今アメリカに住んでて、はい、文房具が大好きなんですよ。
はい、
そのちっちゃい時から日本にいたからね。はい、で、IT の仕事をしてて、はい、あのもうそろそろなんていうの、50ぐらいになって、50でしたっけ、ブルースいくつだ
った、もうちょっと上ちゃう、55ぐらいちゃうかな、
そんな上なんですか、
うん、まあまあ上ですよ。
で、また最後なんか子供たちも成長したから好きな仕事したいと言って文具の仕事したい、日本の文房具が素晴らしいから、うんうん、アメリカでそれを広める、
うん、文具屋さんを作りたいと、
うん、また全然お店じゃなくて、うんと、要はそのシリコンバレーの会社の人たちが、例えば会社の中の社員食堂って一流のもん揃ってるんですよ、
はい、
オーガニックなサラダもあるし、はい、もうメインのフードも、うん、もうランチとか、
うん、
あのモーニングもそうか、朝もそうですけど、素晴らしい食品が揃ってて、コーヒーも美味しいのも揃ってて、全てタダで食べれるのに、なんでかあの人たち、シリコンバレーで働いてる人たちは外のベンダーのコーヒー買いに行くんですよ、うん、5ドル、6ドル払って、うん、それなんでかなって彼も思ってて、
うん、
だから結局、まあ美味しいのもしっかりやけど、その時間とか雰囲気を
に対してお金を出してるんですよね。そのシリコンバレーで働いてる人たち。
社長になると回しますね。
で、
すごいな。
もしかしたら文房具もその同じレベルに行けるかもしれない。で、シリコンバレーの会社も全てその社員に支給する文房具を全部やめていったんですよ。もともと会社の備品として文房具揃えてたんですけれども、はい、それをやめて、
日本も同じ
ですか？同じ、うん、でその中で日本もそうなんですけど、はい、じゃあ使い勝手のいい文房具を探し出してきて、この文房具好きやわみたいなのが日本の中で起こっていって、で彼が今ブルースがやろうとしてるのは、そのもう一回その社員、会社の備品としての文房具をいいものを揃えましょう、うん、使っててなんかその使い心地のあったりとか、なんかそのちゃんと機能するような、うん、もう12本で2ドルとかそんなボールペンを揃えるんでなしに、ちゃんと機能するボールペンをちゃんと社員の人たちに渡していきましょうって、その動きをしてて、だから今営業をやってるのはそういうシリコンバレーの会社とかのどっちかというと備品調達家みたいなところに行って、うん、この文房具どうですかみたいなのを話してたんです
よ。もともとそのブルースもオラクルにいたりとか、ツイッターにいたりとか、もともと IT の人なんですよ。
ツイッターも世界戦略部長なんでしょ、
偉かったんですよね、
うん、日本のローカル化担当、うん、
すごい人なんですけどね、うん、文房具がなぜ大好きで、
うん、毒殺が大好きでね、うん、変な人です、
殺大好き、うん、
ブルースはツイッターの会社の人ですか？
もう今辞めました。もともとツイッターのその世界戦略担当をやってて、でもう早期退職で、あと自分の次の仕事がしたいからって言って辞めはって、今文房具の普及をする仕事を自分で。
そもそも小野さん、クラウドファンディングって何か知ってます？幕開けさんでやらせていただくと。
何をやるんですか？
前動画でかなり評判いいんでね。
今回は文房具柄と猫柄になります。猫柄。
からくり
チーム名あるん
だよ。あるんだよ。今回は。
新しい文具制作委員会。
インスタ映えする日付シートとしても使える日めくり付箋カレンダーの新柄を作りたいというプロジェクト。5月の30日まで始まりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
幕開けにてクラウドファンディング挑戦中。
また編集してもらえる？もちろんね、うまく。
でも彼もすごい面白い人なんで、タイガーさんとぜひ、
うんね、紹介したい、
紹介したい、会うべき人
です
、
ね、
で、タイミングが合えば、ね、ご紹介したい人です。
プルースよく日本に行きますか？
よく来ますね。
2ヶ月に行って
くれ2ヶ月に1分言い過ぎやけど、
結構そんなレベル
ですよね。あれまたブルースおるやんみたいな感じ。でもね、この前その先月やったっけ、来てたでしょ、文具祭の時に出てたでしょ、うん、で、今アメリカで紹介してるのが中戸寺ホッチキをアメリカで紹介してて、
はい、
アメリカでその中戸寺ホッチキってなかなか珍しいみたいな、うん、今それツイッターとインスタグラムで結構アクセスあるよ。
へえ、ちょっとでかいやつ
です
ね。
でかいやつかな、
マックスの
箇所を
曲げるやつ、
曲げるやつじゃないかな。
します、はい、
タイガーさんの話に戻しましょうか。
そう、はい、ブルースの話は
でももともとは違う、
だから文房具が好きな理由があって、うん、でその、はい、そう、日本人の友達がいてるんですよね、
は
い
は
い、
そして日本人の友達は
胡蝶蘭やん。そうです、先生、
はい、
お父さんが胡蝶蘭、
はい、うん、時々日本の親戚か、うん、最先端の日本の文房具を
台湾に入れております。
ハクラインが、
お、はい、彼はそれを持ってたの、
はい、そして僕と彼は親友ですので、僕は一番目の人、うん、触るとか、うん、はい、使います。
へえ、はい、ほんならもう文房具がっつりやったんですね。
その時は何をちなみに覚えてます？
電動ペンシルシャープナー。
ああ、電動鉛筆削り。
そうそう、
電動鉛筆削り。ガリガリガリガリガリ。
へえ、はい、そしてその時の電動鉛筆削りは、はい、気づかないと一本ま全部
ストッパーがない。
そう、ストッパーがない、
全部いっちゃう。
そうそうそうそう。
へえ、
あとの機種はストッパーついてますけど、前の機種はね、
うん、へえ、あ、
あ、その時の出た当初ぐらいの時はそういうストッパーがなかった、
うん、はい、革命ですよね。うわ、削れてるわって
、お父さんから盗んだ絵が全部いっちゃうみたいな
どんな絵でっていうか、なんか覚えてます、
どこの
メーカーどこのメーカーのどういうのって。
多分ナショナルかな。
ナショナル、あ、
ナショナルってもうなくなりましたもん ね、
ありましたね、
名前変わりました
もんね、うん、今
名前今パナソナル、
パナソナル、
ナショナルのやつを、
それ家電メーカーが作ってた時代ですよね、
うん、ありましたね。いろんな人が、うん、日本のいろんな人がもう文具好きで、はい、割とそれを自分の中に秘めてたんだけど、文房具が好きっていうカテゴリーがなくて、その当時
趣味として
、う
ん、その本なんか出しても誰も読まへんやんみたいな、
そう
で、そんな世界観ですね。
僕文房具好きって友達に言いにくいっていう人は結構おったんですけど、
そうですよね。
それは何かあったですか、うん、例えば僕たちの時って、はい、キャプテン翼が流行ってて、はい、男の子がみんなサッカー好きみたいな、
はい、
あ、でスポーツが好き、その中で俺文房具好きやねんっていうのがなかなか恥ずかしくて言えなかったとか。
多分日本の小学生たちはスポーツ好き、スポーツ の雰囲気は盛んでます。でも台湾はあまりスポーツやる人が、
ね、
熱心、ね、する人があまりないです。
小学生とかも
意外とインド派、
はい、じゃあ何がメインというか、
子供たちが好きなのは、
台湾の子供、あ、僕の時代は、
あの、大学の時は、
大学の試験はすごく難しい、
うん、
だから
勉強、
そう、小学生から塾とか、
うわー、すごい教育
歴社会という
か。漫画とかそんな流行らなかったんですか。
ないです。
漫画とか流行らなかったんです。
アニメとか、アニメも、あ、あります、
うんうん、
でも、
そんな熱中はしてなかった。
そう、う
ん、じゃあみんな子供だったら、小学生では学校授業終わったら、はい、俺今日塾やねって言って塾に行くみた
いな。塾とか、はい、
だからそのなんですか、息抜きがその
文房具
で勉強に使うの、うん、
厳しいですね。
台湾だってさ、僕ら行った時、うん、この人たち頭いいと思った
、うん、思った。
だって2カ国語普通に若い子喋るし、うん、あの学力というかレベル高
い、レベル高いですよね。
英語の発音もすごい良かった
よね。
なんせびっくりしたのが、あ、抜かれてたんやっていう過去形では思ったこと、
うん、
あの日本ってなんか自識じゃないけど、うん、もっと進んでんのかなとか思ってたけど、うん、実はもうすでに全然抜かれてた。それがショック。
後進国ですね、
うん、
最近だから日本の方が外注コスト安いらしいですからね。中国企業が日本に内職と頼むらしいです
ね。
すごい時代やな。
でも本当にその台湾、うん、確かにその台湾の大学が難しくてっていうのは聞いてましたね、
うん、
そんなに僕たちの時代からそんなんだったとは知らなかった
で。でも日本の大学も難しかったじゃないですか。でも小学生
でもその小学校から塾付けでとかっていうのはあんまりなかったんじゃないかな。
行っても中学校とかですね、
うん
うんうん、大学はいきなり大学と言いますけど、あの何を勉強してたんですか。メインは学部とか。
僕は大学で経済学、
経済学、うん、
でも大学議員は、うん、全然変わりました。
うーん、
デザインに変わりました。
デザイン、
はい、実は大学を卒業して、3年くらい働いて、日系会社で、あのコニカとパイオニア、
うん、
あのカーラジオのパイオニアで働いました。
大学卒業して、
はい、そしてあのある日、
うん、
まあ、あの辞めたいと思って、
うんうんうん、
そしてもうすぐ仕事を辞めて1ヶ月後日本に、うん、あの日本語勉強に行きました。そして日本語1年勉強して、そして台湾に戻し、
うん、
あの通訳の仕事を1年ぐらい申して、
うんうんうん、
そして、
あ、通訳を、
はい、あの日本語の
通訳、あ、これね、
焼きガモです。
どうぞ、うん、すごい。
K-Cubic のほじらじ。
小中高はずっと勉強してた、
うん、
そ
それはもう台湾の子はみんなそうなんですか。
大体
大体大体、うん、今でも
今は変わりました。あ、うん、今の大学入ることはすっごく簡単です。
そうなんだ。今は
簡単です。
逆にアメリカみたいになったってことですか。出るのが難しい。
そうですね。ああ出るも
ん。出るも出る。
今ちょっとゆとりになってる。
ちょっとゆとり世代。
でも今大学に入るは成績を見るだけじゃなくて、うん、いろんな芸とか能力とか
英語入試みたいな
もん。例えば英語の喋り能力とか、うん、はいはい、A が書くことが増えるとか、実は政府は勉強あまりしないので他のことも、うん、発展したいこともたくさんあるので、
それ
のつもり
国として、
はい、でもそうすると結局学生たちは学校終わったら A を教える塾に行きますとか、
はいはいはいはいはい、
それも同じです
。へえ、よしよし、
真面目やね。でもそれで結局塾行ってあれするってことは、
すごい真面目な国民性
で、すごい真面目。だって日本でもゆとりやって言われてるけど、ゆとり世代の子が世界を取るじゃないですか、大体、うん、羽生くんとか松山くんもみんな、うん、あの世代でしょ、うん、
確かに。
そう、こうどっちがいいか分かんないですよね。ゆとりの子らでも伸びる子は伸びてるし、うん、なんでそんな急に会社辞めようと思ったんですか。
あ、こそ、ここに言ったらね、一流ですよね、
うん、
そう一流企業。
まあ多分これは僕自体の仕事じゃなくて、ある日目覚めました。
ある日目覚めた、
気づいた。
そう、気づいた。
あ、何したら営業とかしてたんですか。
営業じゃなくて、例えば僕の、市場
マーケティング、
はい、市場広めのためにいろんなイベントをしてます。例えばコニカに入るとき、その時ちょうどフィルムが終わります、デジタル自体が来る、
なるほどなるほど、
その時消費者たちにデジタルの良さを紹介して、それは僕の仕事です。そしてパイオニアに入る時も、うん、普通のテレビは、うん、大きなテレビ、
うんうんうん、
劇場
ブランカ、
ブランカ、
その時もブランカも終わって、うん、プラズマ、
はい、
プラズマにな
った時、はい、そうそう、うんうん、僕の仕事もプラズマの良さを消費者たちに教えます。
ちょっと時代が変わる時期だった
んですね。そう
普通の人からしたら結構憧れの仕事ですよね、うんうん、いい仕事や、うんうんうん、
でそれはその違うって思ったのは何が違ったんですか。
まあ
だってそれまで勉強して大学入って、
うん、いい会社
入って、
うん、まあでもそこまで目標は自分いい会社に入るみたいなのがあったわけじゃないですか、
うんうん、まあ例えば、
うん、
そう、はい、例えば人ともっと関わり深いの商品、例えば文具とか、
なるほどね、はい、でもそれでようそのコニカ行って、あ、パイオニア行って、
はい、
でまあ翻訳の仕事入って、はいはい、翻訳の時はもう独立ですか。
それで辞めようと思って大学院に行った感じですか、はい、じゃなくて大学院に行ったのはコニカに入る後、
パイオニア辞めて、そして日本に1年留学しました。
パイオニア辞めて、うん、留学して日本語を覚えた、
はいはい、あ、そして日本留学して、もともとは留学して、そして日本で留学試験を受けまして、
うん、
ずっと日本で、うん、行きますと思います。
日本に掘ろうと、うん、
はい、
日本
でも、うん、それもちょっと間違いました。日本で留学試験を受けて、そして奨学金をもらえますですが、僕もすごくいい成績を漏れました、
うんうん、
けどその試験は その奨学金をもらうためにその試験は日本で受けるじゃなくて台湾で受けなきゃならない、うん、同じ試験ですよ。同じ試験は台湾でもやりますし、うん、日本でもやります、うん、でも日本でやるはダメです。
そうなの、
うん、間違えました。
あ、まあ、それを間違えた、試験を間違えた、
うん、
間違えたんだ。
そう、うん、本当に僕その時は成績すごくいい、あの試験は一つしか間違えました。
へえ、うん、むちゃくちゃ本だな、うん、頑張ってたんだ。
結局台湾にも取って、うん、そして
試験なんて日程決まってるから間違いだと思ったら1年ぐらい待たないとたんですよね。
へ
え。じゃあ奨学金はなくなったってことですか。奨学金は
もらえなかった。
もらえなかった。
もらえなかった。あ、はい。
で自分のお金でもう日本に来たってことですか。
そうですね。そしてその時もお金使い切れました。
使い切っちゃったんだ。
そこまで3年ぐらい働いたものを使って、
うん、留学して。で、日本の、生活費とか、うん、その学費とかも高いですので、
うんうん。確かに生活コストは高いです
ね。高いですね、うん。日本にはじゃあ何年ぐらいいらっしゃった
んですか。1年半ぐらい。
1年半ぐらい。
交換の時も半年ぐらい。その奨学金はもしもらえたら1ヶ月25万ぐらいもらえますよ、うんうん、
それは返さなくてもいいですか。
はい、
あ、すごい、ただ、うん、ただ、はい、すごいな。台湾の政府が出してるやつ、
台湾の政府と日本の政府半分かな、うん、
優秀な台湾の人をまあ日本に入れようみたいな、う
ん、ただその1年半で日本をおるときに自分の将来どうしようかなっていうのはまた並行で考えていくわけじゃないですか。これからどうしようか
考えますね、うん、確かに、うん、日本にいるときにどんな仕事したいなとかまた考えました、うん、
これから
まだないです。
まだそれはもう必死、
うん、日本語を勉強するのに、
はい、試験の勉強するために。
KQBIC のホジラジ、この番組の提供は
山本資源
ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。